林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週はイレギュラーで大月さんがお休みで、ピンチヒッターの春日亮太さんに来ていただいております。春日さん、自己紹介軽くお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先月というか8月ですね、8月16日から、こちらの、林さんの会社の方で働くことになった春日と申します。年齢は34になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
林さん、春日さん、今週よろしくお願いいたします。
はい、どうもお願いいたします。
それでは早速質問に行きます。年々美容師を目指す若者が減っています。原因は離職率が高いからと新卒セミナーで聞きましたが、私はもっと根本の美容師という仕事の魅力にあるのではないかと考えています。今の10代が求めているものと今の美容師の在り方が合っていないのではないかなと。時代の移り変わりとともに美容師も新たな価値を創造していくことが大切だと感じています。個人店や会社の新人採用の問題だけではなく、美容師業界全体の課題だと思います。変えていくためには仲間が必要と思い、美容師が集まる交流会で話してもなんだか他人事のように捉えられてしまいますが、どうしたら同じ志の美容師仲間と出会えるでしょうか、という質問です。
ね、美容師業界っていうのは、非常にこの数が多いんだよね。店舗で言っても多分9万を超えてるはずなんだよ。神社に多いのが美容師の業界、そういう店舗でね、数を数えてみたら多分そこら中にあると思うよ。
確かに、
ということはコンビニよりはるかに多いわけだからね。コンビニより多いのが歯科医だからね。それよりも美容師の方が多いよ。クリーニング店と一緒やかな。10万弱あるんだからね。そういった中で要は多いっていうことはそのぐらい人がいたってことなんだよね。
だから美容師になる人がいた、
なる人がいたってことだよね。だから、その辺のところをちょっと紐解いてみると面白いかなと思うんだけど、昔はこの美容師という職業に例えば憧れて、その仕事として、やっていたわけじゃん。希望者も多かったわけじゃん。それがなんでこういうふうに、そういう、死亡する人間が少なくなってきたのか、これは時代が変わったからなのか、あるいはその仕事そのものの、魅力、あるいは、金銭とのバランスっていうかな、なのか、なんかそんなところをちょっと紐解いていくと面白いと思うんだけどね。割とこの手に職を持って、技術職だよね、いわばね、こういった中でいうと、花子なんかは近しいことをやってたわけじゃん。
そうですね、私 の、 幼馴染、親友の女の子がいるんですけど、一回一般社会人として1年間出たんですけど、やっぱり辞めて、専門学校に行って美容師になりたいって言って、で今美容師国家試験通って美容師になって、スタイリストなんですけど、メイクアップアーティストみたいな。でその子はその美容、髪の毛とかも扱うんですけど、やりがいはすごい感じるって言ってて、ただすごい安いとは言ってて、お金の問題が。だけどそのお金にその子は執着をしてなくて、やりがいを感じれば休みもほとんどないんですって、週1あればいい方みたいな。でもそれでも前一般社会に出て事務してたんですけど、その時よりも輝いてるし、その子にとって私は良かったのかなって思って。だからその何を大切にするか、そのやりがいかお金かって天秤にかけた時に、そのやりがいが取れる人だったら私はこういう過酷な業界が向いてるのかなと、夢を追いかけられる人。
なるほどね。だからそれは美容師に対して、明確なビジョンをね持っていて、こうなりたいってものがあれば多分そういったことも 出てくるんだろうけど、大抵の人間は一つのまあ職業として、うん、もっと悪く言うと、まあ、やることがなくてなってる人間もいるわけだ、うん、実際にはね。そういう人たちから見ると、これ昔はね、週に1回休みは普通なんです、どういう仕事も、うんうん、
そうなんですか、
普通なんですこれは。で、まあ過重労働っていうかね、残業が多いのも普通だったわけです、
うん、
昔は。だから別にこの業界に限ってたわけではないんだよね。で今はどうなってるかというと、とてもじゃないけど週1回休みなんていうのは、まあ、労基法の問題もあったりとかね、まあ、法に触れる部分が多い、特に今残業をなくそうとしている動きも多い、まあ、これはもう、不払い残業なんていうもんじゃないからね、美容師の世界は今でも多分同じようになってると思う。でそういった中で言うと最賃法まで曲がってるわけですよ、ね、最賃法って分かる？
分からない。
最低賃金法ってのがあって、その東京都においてはね、そのバイトの金額が
上がりましたね、
952円からでしょ、うん、ということは1000円近いわけですよ、何にもできなくても、うん、っていうようなね、もう労働者保護じゃなくて労働者過保護になってるわけ、
うん、
っていうような今、時代になってる中で、この美容師の仕事っていうのはおそらく比べたらよ、
うん、
比べたら多分収入の割にはもう労働時間がえらく長い、だから割に合わないっていうふうに、まあ、感じるのも、まあ、おかしくはないんだよね、うん、今の風潮としてね、
はい、
うん、だから逆に明確なビジョンがない人間にとってみれば一番辛い仕事なんだよね、うん、
間違いない。
これ亮太なんかこれは逆に、はい、職業としては多分よくわからない分野かもしれないけども、
はい、
実際にはこれを見た時どういうふうに感じた、まず
まず感じたのは時代はやっぱ一つ変わってるんじゃないかなっていうか、うんうん、そのファッションに対して美容師が多かったっていうのはなんか商店街にやっぱり一つの職業がいて、その人が作るファッションっていうものがすごく価値があった時代から、今って僕もそうでしたけど、自分の住んでる地域から東京の都内のこう有名な本に載っている美容師さんにこう切ってもらいに行ったりとか、自分の近くの美容師さんはダサいっていう感じでこう行ったりとかしてて、そのファッションがこう なんて言うんでしょう、ある一つのこうリーダーがいて、うん、それに対してこうついていくような感じになってるのかなっていうのをこう感じて、そうすると地方の人の美容師さんでやりがいとか金額的にもらえないのかなっていうのを単純に読んでて思いましたけどね。
うん、だよね、
はい、
まあ、確かに一時あのカリスマ美容師なんてね騒がれたことがあったけど、最近聞かないよねあまり。
確かにそうですね。
もともと我々はその、ね、大体美容師と接することがほとんどないんだよね、大体床屋だからだけど、まあ、なんていくかというと、やっぱり身だしなみというか、まあね、あまりにもこの髪が長くなると、失礼だなとか思って、まあ、要はファッションのために行くんではなくて、まあ、必要に迫られていくような多分、人種と、
はい、
そのいや毎日行く人もいるよこれ。
そうですよね、
うん、あのそれはね、そこの空間で自分がリラックスできるから、うん、シャンプーだけでも毎日行く人もいるんだよね、うん、だから多分用途によってかなり変わってきてると思うんだよね、うん、今の多分この仕事っていうのは、単純に、うん、ある目的のために美容室に行くんでじゃないと思うんだよ、
はい、
だから多分この今質問してる人は多分いろんなこのね志がね同じような仲間と一緒に語り合いたいみたいなこと言ってたけども、実際にはそこまで考えてやってる人は極めて少ないんだと思う、
うん、
うん、要は仕事としてっていうか自分の使命として、はい、そこまでビジョンを持ってね、その美容師ということに取り組んでる人間少ないからこういうふうな話になるんだと思うんだけど、僕はどういう仕事も同じでね、結局その必要がない仕事ってなくなるわけですよ。でじゃあ美容師の仕事は何なのかっていう考えたときに、あの拡大解釈してもいいわけですよ、癒しでやってもいいわけじゃない、
うん
うん、で今だったら、まあ、女性が、まあ、髪を切って、まあ、例えば、どっかパーティーがある時でもセットしに行くわけでしょ、うん、でもそういうことだけではないものもあってもいいわけだよね。だ多分その、うん、一つの職業そのものが一つで終わるんではなくて、うん、まあ、複合的なね、あれ何かと融合するような、そういったビジネスモデルそのものは今後どんどんやっぱ入ってくると思うし、
はい、
だからそういったことを考えていくと、もっともっと面白いことができるんじゃないかなと思う。
うん、
所詮、今ね、数が多すぎるわけだから。
美容師。
美容師そのものがね、うん。 うん、だから多分そういったことを考えていかないと美容師の数は減っていくと思うし、うん、もっと言うと店舗は絶対減るしね。
そうですね、
うん、だこういう付加価値サービスの色合いが強い職業であればあるほどね、何かを新しいそのビジネスとしてね、あの成り立っていくようなことを考えた方がはるかに、まあ、あの今この質問のね、人から見ると、うん、あの多分有意義な時間が遅れると思うし、また同じようなそういう仲間がね、あの集まってくると思う。だからむしろ美容師の仲間じゃなくてもいいかもしれない。
そうですね、なんか関係ないかもって思ったところも着目したら、
うん、
いろんな発想が出てくるかもしれないです ね、 ね、
だから集まる場であっていいんだから、
うん、
そこの例えば1時間な1時間という空間をどう使うのか、
はい、
だからある時は、まあ美容師に、まあ、髪をねセットしてもらう切ってもらうっていう時かもしれないし、ある時は極端に言えば占い師がいてもいいかもしれない極端に言えばね、うん、だからまあそういったことを少しね変えて、あの考えてみると、またねいろんなヒントが必ず得られると思います。
はい、林さん、春日さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook ページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、ページ上部のメッセージボタンをクリックしてください。こちらに質問したい内容を書いて送ってください。皆様からの質問たくさんお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。